Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年6月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のゲストは集中治療室から帰還されたこの方です。
はい、復帰しました、花房観音です。
いやー、よかったです。
はい、
花房さん帰ってこられて、
はい、いやー、
安堵しておりますよ
ね。本当にね、もう無理かと思ってました。
で、本来であれば、うん、5月の最終週で6月の最初の週ですか、2週連続でご出演いただくということで、先月発売になりました、はい、池袋アンダーワールド、はいはい、こちらの本を、まあ、中村敦彦さんと共著で出されたということで、はい、5月に出ていただいて、はい、で翌週そのイベントが大阪のロフトプラスワンウエストで、はい、鈴木すずみさんと一緒になさるというんで、はい、前乗りした鈴木さんと一緒に、
そうそう、
ね、このラジオに出てもらうという、
ハマグリ、ハマグリガールにならないかいって声をかけて
はい、はい、
で一緒にね、鈴木さんと出るはずだったのか、そうやったんですよ、はあ、ぶっ倒れてしまいまして、
そうなんですよね、え、まあまあ後でね、その辺の闘病期といいますか、入院期といいますか、気になりますんで、はい、花房さんまた独特の目線で、
はい、
ご自身の病気ね、その入院を通じて感じられたことあるかなと思うんですけれども、でもね、花房さんが送り込まれた鈴木すずみさんも強烈でしたわ。
面白かったですね、さすがにね、
すごいですね、あの方、
あの人は ね、本当にね、賢いし面白いし、うん、ちょっとおかしいし、うん、いいですよ、もうハマグリガールとしてもふさわしいんですよ。日経新聞のね、はい、政治部記者だったから、まあ、時事問題とかも全然喋られるし、
はい、
いや、もうぜひぜひまた鈴木さんには出てほしいです。
そうですね、ほんで花房さんとのこの最強コンビでの
ハマグリガールズで、
花房さんと鈴木さんが出られたら、まあすごい勢いやろなと思うんですよ、ほんまに。もうちょっと花房さん、プロレスあんまりね見ていらっしゃらないからですけど、うん、昔ハンセン・ブロディというミラクル・パワーズと言われたコンビがいたんですけども、そのぐらいの勢いちゃうかなと思うんですけども、
ちなみにね、2人ともイノシシ年なんですよ、まあ、一回り違うんですけど、
イノシシ年、はいはい、
下鴨神社に2人で割り、結構先に行った時に、下鴨神社って江戸ごと の、 お参りとかあって、そこで2人ともイノシシのとこにいて、あれイノシシみたいな、
まあ、ちょっとつもしんない、
そうそう、まあ一回り違うんですけど年は、はい、とても彼女はね面白いです。
で、その強烈なエピソードがやっぱりその実体験に基づくで、そういう、
そうなんですよね。最初に会ったのは下北沢のね、はい、B&B で トークショーをするので、はいはい、最初に会った時に、まあ、鈴木さんがやってきて、もうこの前男にフライパンで頭殴られちゃってとかって言うと、もうなんか
第一声が、
あ、素敵な人やなと思って殴られるでしょ、フライパンで殴られないじゃないですか、
なかなかね、うん、それをまあまあそういう風に話す、
そう、なんかホストらしいですけど、
ね、あ、そうなんですか、
フライパンで殴ってきたのはホストらしいですけど、はいはいはい、なんか第一声がそれでしたよ、
第一声がそれで、
うん、
でもね、本読むと、まあその文章の論理展開の凄さっていうか、
いや、すごいです ね、
ね、
うん、まあ、娼婦の本棚もいいですけど、はい、やはり上野千鶴子さんと往復書簡、私書評依頼されてたら2回読んだんですけど、はい、ちょっとねしんどかったです、強烈すぎて2人の応酬が、うん、はいはい、あ、でもすごい本ですよあれは、うん、
鈴木さんもさすがに疲れたっておっしゃってましたね。
いや、まずあの仕事よく引き受けたな君はって思いましたけど、でもね、上野千鶴子とね本当対等にやり合ってたのがね、すごいですよ、
あの世代でね、
もう普通無理ですよ、一生懸命戦ってましたよ。
戦ってたんですか、
うん、あれはね、ぜひぜひ往復書簡読んでほしいですね。ただ男性読んだらね、ちょっと本当立ち直れないかもしれないです
そういう本ですか。
そういう本です。
はあ、はあははあ、で、ね、僕はあの人の本ですごいなと思ったのは、あの本何でしたっけ、その前出した
おじさんの、
あ、そうです、そうです、うん、
あ、ね、あの私出た時に話題にもなってましたよね、
はいはい、うん、あのコラム集、日本のおじさんとか、でもあっちの方はね、なんかまあすごい韻を踏んだ、ね、
うん、
あの文体とかも面白いし、その論理的なその持ってき方のすごさっていうのが、
そうなんですよね、
ね、その、 あの岡村さん99の、
うん、
あの人があの、ね、コロナ禍で、まあ、舌禍事件みたいな、ね、
そうそう
起こした時のそこのね、あの問題に関して私もね多分この番組に取り上げたと思うんですけど、やっぱ全然もうね切り口が違うというか、僕はなんか
そう切り口が、ね、
あの、
う
ん、単純にやっぱりラジオリスナー目線で、で私自身がナインティナインのオールナイトニッポン聞いてたから、あ、だからそういう目線で語る、この一面的になんか感情的な切り口でしか語れなかったんですけど、だから鈴木さんはもうほんまにそのあの発言の意味するところであるとか、あるいはその岡村さんを叩いてる人とかが、うんうん、そのね、2人とものこの論理を展開した上で、実は違うこの、まあ、岡村さんでそれを叩いてる人が、まあ、実は根底では同じような、
うん、
うん、その風俗で働いてる女性に対して何か美化している部分があったりするっていうところに思いっきりこの冷や水をぶっかけるっていうあのスタイルがね、その論理と感情のこのバランスが絶妙やなっていう。
でね、今彼女はスパーっていう雑誌の関東の、
はいはい、
なんかでも ね、
最初のね、
うん、なんか急に終わるとか言ってたけど、勝地雅彦さんが長いこと書いてて、
そうですそうです、
あれがね、あの石原慎太郎について書いてた時がね、うん、あんまりにも見事 で、
ああそうですか、
私も編集者女子にメールして、そしたらその編集者女子が感動して、チェーンメールのように
広がっていって、
その石原慎太郎が亡くなった時にやっぱり、出版社の、ね、媒体は絶対褒めることしか書けないんですよね、
作
家だから、
うん、
でもやっぱりネットではやっぱり批判の声も、ね、差別発言あったし、してて、うんうんうん、まあ、どっちに対してもね、なんかまあまあ私は割とモヤモヤって違和感あったんだけど、やっぱそれをね、鈴木すずみのね、あのコラムはもう最高でしたよ。
あ、そうですか。
また本になるとか言ってたので、
あ、そうですか、うん、それちょっと読み逃してるんで、
素晴らしいですあれは、ね、うん、多分ね、ウェブのスパでも読めると思いますけど、
うん、だからそういうね、まあ、男女間の中で、うん、まあ、金銭が介在するそういうね付き合いとかもあるわけですけど、現実問題として、その中で今ね、議員になられてる、
はいはいはいはい、
知事を辞められた方がいらっしゃったじゃないですか、ね、うん、だからあの人の場合はだからどういうその何でしょう、そういうまあね、ところを利用する人の心理がいくつか分かれてて、うんうんうん、でも全てがある種のプレイヤーというふうに捉えてはのがあって、例えばその某政治家はまあ言ったら一番ベタな、
うん、
そこで恋心を抱いて、
そうそうそうそう、
かつそういう行為もあって、うん、でそこにお金が介在してて、一番ベタなそういう場での、まあ、願望の発言であると。で一方で、まあ、そういう直接的にそういう場ではないんだけれども、まあ、なんていうところですか、なんか出会う場所があって、ね、うん、女性とでそういうところに出入りしてたけれども、そういう関係はなかったっていうことをおっしゃってた、まあ、某官僚
いましたね、
やめられた人、うん、でも実際そういう関係はなかったそうなんですよ、なかったそうやけども、それはそれでそういう、ね、出会いで、かつそこから発展して金銭の介在した男女関係がまあ生まれる温床のようなところに出入りはしてるけれども、自分は悩み事を聞いてた女性の貧困についての、うん、まあ、うん、そういう体験といいますか、そういうことをしてたに過ぎない。で、そうだったとしても、それはそれでそういうところで話を聞いてあげる自分という、その自分の人格に、まあ、何でしょう、その興奮するといいますか、
うん、
そこで喜びを覚える、それも一つのプレイヤーというようなこと書いてあって、
うん、
ああそれは言えて妙やなと。
いやいや本当に、
ね、うん、そういう場でのポジションで、まあ、そういうところを、まあね、風俗店とか利用して、要は説教する親父がみっともないとか言いますけど、それはそれで説教も含めてのプレイヤーし、う
ん、プレイなんですよ、
何もせえへんで貧困を聞いてあげる、うん、他の男はそういうところを、まあ、そういう肉体関係を生むね、まず最初の足がかりにしてるやろうけども、うんうん、僕はそんなことしない真摯な男だよという満足を得るプレイヤーと、
うん、
全てがプレイヤーとっていう定義してはんのが、なるほどなと、うん、
一緒なんですよ、
腑に落ちる部分がありましたよね、うん、
いや彼女はだから常日頃から本人言ってますけど、うん、とにかく全てによってフェアで自分はいたいで、うんうん、男に対しても女性であっても、うん、それがねすごく読んでて感じるから、うん、まあまあこういう言い方したらなんですけど女性の物書きの中では彼女の書いてるものは私は一番、まあ、腑に落ちるんですよ、
うんうんうんうん、
あと彼女がね私彼女の本で、まあ、すごく好きなのが愛と子宮に花束をというお母さんについて書いて、まあ、お母さんがんで亡くなってるんですけれども、彼女の本を読むきっかけになったのが、まあ、彼女が母親の死について書いてあったブログで、うん、まあそれがねなんかすごい筆致が静かなんですよ、ねうん、静かなんだけれどもなんか深い悲しみと複雑な、うん、お母さんは彼女が AV に出たりとかすることを、はい、結局まあ書が許さなかったので、うんあなたは私の愛する娘のを怪我したから私はあなたを許せないって、うん、まあ彼女はだからやっぱその傷を背負ってるし、うん、母親についてね書いた文章というのがやっぱ素晴らしかったですね、うんうん、すごいなと思って、うん、それで彼女が、まあ、彼女を読むきっかけだったんですけど、うんまあ、ぜひぜひね
でもそれで衝撃を受けた花部さんがでも会って開口一番向こうが言ったのはフライパンで殴られたのっていうところから、うん、そこのすごいですねこの両輪がねこう2つあるのが、う
ん、面白いんですよね、うん、なんか気さくだし、うんうんなんかね
いやもう本当に花部さんのご紹介で強烈なハマグリガールが誕生してぜひまたお二人で出ていただきたいですけど、
はい、
その時はもう僕喋ってないんちゃうかなと
あるいは角田さんをネタにしまくるとかね、うん、
はいはい終わった後も結構ね鈴木さんと一緒にいろいろ話してたんですけども、うん、
めちゃくちゃいい人だったって言ってましたよ角田さんのことを
そうですかまあまあそれをどう評価していいのかが分かんないんですけどうん、まあまあまあまあまあねあそれでね、まあ、今回は、花房さんの復活スペシャルということで後ほどルポ池袋アンダーワールド、
はい
たっぷりお話を伺おうかなと思うんですけどもあ実はですね私事で恐縮なんですが、
はい
はい来月私も本を出すことになっておりま
して、
は
い、ついについ
に出ますよ
本当に、
はい、本当に
アマゾンに出てるだけじゃなくて
はい随分前から予約はできることになってて予約してるというリスナーもいらっしゃったんですけどはい、はい、そっから随分お待たせしましたけれども7月15日に3歳
ブックスからおめでとうございます
はいラジオと憲法という、はい、本で
俳優で弁護士で作家とか肩書きが増えるんですか
そうですねますます増えていくことになる
んですけど、まあ、俳優って言ってること疑問なんですけどねまだ言ってんのって
まだ言うてんのまだしがんでんの、うん、もう3年前だですかねあれ1回だけ出てそっから何のオファーも
一瞬だけね
ただねなんか CS かな BS かなの TBS で放送たまにまた再放送してて何百円かの印税がね振り込まれてるんですよその出演料がその度に私のその俳優としての
ギャラが、うん、
アイデンティティがねまた
何百
俺は俳優なんだっていうい
やほんまに うちの夫のね、吉村智樹って、はい、昔モダンチョキチョキズ、まあちょっとブレーンで所属してて、で、
作詞
で博多の人っていうのを作詞してて、はいはい、1年に2、3回、5円とか3円ソニーから振り込まれて絶対手数料の方がかかってるんですよ
ね私の俳優としてのギャランティーはたまに振り込まれるやつねもうちょっとあるんちゃうかなでもほんまにわずかな額ではあるんですけれども
うちうまい棒も買えないような額ですよ
僕ねうまい棒は買えるんちゃうかな何本かっていう額やとは思うんですけどそれがある限りはちょっと俳優を自称しようかなと
ああ、はい、まあうちのもなんかソニーのミュージシャンや言ってまあたまに、まあ、本人は言わないんですけどね。
でも、ね、あの頃の吉村さんってそうですよね。もう関西のもうサブカルの、ね。
そうなんですよ。
だから関西っていうサブカル随分、もう今までそうですかね。あんまりサブカルっていう土壌がない。
まあ、中島蘭もさんがね、本当いて、まあ、もううちの夫が、やっぱり、まあ、中島ラモさんすごい慕ってて、
そうですよね、対談したりとか、大学も後輩で、
うん、そうなんですよ、そうですよね、ラモさんが印刷屋に就職してたから自分も印刷屋に就職してた、
それでなんですか、そこまで模倣して、
そう、それでその後なんか大失敗をして、
はいはい、
で辺プロに迷惑かけたら、ええ、そこの辺プロに花がなんか入るんですよね。そこでの同僚が竹本野原さんで、ええ、花形文化通信で出してたり、はいはい、ね、なんかバンド活動別にやってて、ええ、そこからモダンチョキチョキズ入ったりとか、
なるほどなるほど。
なんかいろいろやってたんですよ。
そういう流れがあって、多分その同時期にはテレビの壺とか、う
ん、テレビの壺やって、ね、でそこで藤井隆さんが、
はい、
だから朝
デビューしましたよね。
いや、それで最近聞いたんですよ。 藤井隆さんがもう素人としてテレスポ出た頃にもあの
新喜劇に入るか入らないかぐらいのこと
ぐらい前ちょっと前で、うん、で彼がもうあの食えへんかった頃その吉村さんが当時の妻私じゃない妻との家に藤井さん招いてご飯を食べさせてたって言うんですよ、はい、それやったらそのお礼に私なんか、はい、あの藤井隆と音羽のご飯食べれへんかなってちょっとちょっと思ったんやけどいやでも私じゃないからって言われて前の妻やって言われて
ね、そのあえて祝いでええかなっていうエピソードではあると思うんですけど、うん、それ言われるとね、
うんうん、それ聞いて、いやでもなんかちょっとえほな私音羽のご飯食えへんのってちょっとお礼とか藤井隆さんがあの恩があのところの恩返しですけども今離婚して別の妻なのでその妻に恩返しをって言って藤井家に行けへんかなって提案したんですけど、
花房さん完全復活なさってますね、はい、その辺もあの赤裸々に言うのが花房さんの真骨頂であるんですけど、いいでも藤井隆さんもね今やったらあのだから新婚さんいらっしゃい
を分子
紹介引き継いでる人ですからね、うん、あの人がだからもう新喜劇で、まあ、一番下っ端やったんかなっていう時に僕もだからあの巨人賞弟子ついててだからほんまにねあの NGK ナンバーグラント花月の3階の楽屋で並んでおしぼりの順番待ってたりとかしてた時期ありましたねその時でも藤井隆さんの方が私は先輩に当たるんですけどまあ腰の低い人で丁寧に挨拶してくださって、
ね、吉村さんも言ってましたもう本当にいい人だって言って、
うんそう、その時に僕はもうだからテレツボで認識してたのかな、うん、あテレツボの人やと思って、うん、あすごい腰低いなとか思っててその数年後ブレイクして
ブレイクして
あの人があの腰の低かった人がねえすげえなーと思ってあーっていう経緯がありましたけれども、ね、だからそういうね吉村さんとかそのまあ、先にいるラモさんっていうようなサブカル系統と、うん、また別個にその竹内先生真子さんっていうことサイキック流のこのサブカルみたいなのが昔の90年代、うん
ね、関西
関西には脈々とあったはずなんですけどもそこがなんかもうね、2000年代に断絶した感じがあるのかなとは、ね、今はもうそういうのが皆無な感じですよね、まあ、あんまり
吉村さんやくラモさんが亡くなって、うん、終わったんだと
関西サブカルは、
うん、でまあサイキックもね終わって
そうですよね、うんうん、っていう
これから隅田竜兵の時代
いや 僕はサブカルではないんですよ、まあ、だから、まあね、だからその周りの人が例えばねお世話になっている人が杉作さんやったりするから、うんうん、だからそういうの詳しいように思われるんですけど僕ほんまに今サイキックはよく聞いてましたけどそうサブカル的なものに全然触れてなくて実は
あ、
うん、だからあのよくリスナーとイベントでスミシュランで会って話されたら全然リスナーの人の方がよく知ってるし、うん、でこの番組のリスナーすごいのが私は全然知ってるんですよ先週そのあの柳田さんがゲストで来られてで柳田さんが、まあ、誠さんのもうサイキック以前を掘り返すということでやったんですけど、うん、それを結構実況されてるハッシュタグハマグリゴモンの辺でつぶやいてる人の感想を見てると、うんうんうん、本当にだからその突然ガバチョとかだからその辺をもうリアルタイムで見てらっしゃるから全然僕にも詳しいはずであすげえなーとか思って
まあうん、あの鈴木さんの回に言われてましたけど年齢層がそうそうそう番組の年齢層が
鈴木さんは、ね、自分が渋谷でさまよってたあの当時の、ね、あの頃の自分と同年代の人に聞いてほしいっておっしゃってたんですけどいやそうかなって言ってたら、うん、あのハッシュタグハマグリコモンで見る限り私よりも上の
そうそう
そう、うん、だからダウンタウンが二丁目劇場とかでブレイクする以前のもうテレビを見てたっていう人が結構多くてその辺僕も全然知らなくてっていうような状況なんですよね、でまあそういうリスナーの皆さんにもぜひお越しいただきたいイベントがあのちょっとね今週は匂わせ程度にとどめようかなと思うんですけど、でもあの十中八九これは実現すると思うんですが7月15日来月、まあ、そのラジオと憲法が発売になるんですけれどもその翌週ですね18日海の日になるんですが、この海の日のお昼ですね、まあ、大体14時ぐらいから、うん、京都某所で、はい出版記念イベントをする予定でございます、はいかつ、公開収録にもなるかなという感じでお
ついに
はいそういう感じのダメなのかなあの場所言うのはまだあのそうそうそう京都駅界隈でということにはなろうかなと思うんですけれどもちょっとそれでね久しぶりにリスナーのそういう今ね私が申し上げたような 方々もお越しいただいて、はい、サイン会もする予定ではありますので
、生墨田さんに会えるわけです
ね。会えますよ、久しぶりに、うん、はい、アンドモアですよ、ハマグリコモンファミリーアンドモア、はい、そういうイベントを、ね、兼ねてしようかなと思ってますんで、でまあその週以降ですね、いろいろラジオと憲法、ラジオという言葉が、重要な意味をなす本になりますんで、他局のラジオの番組にもいろいろ出ていこうかなと考えておりまして、新潟の方やったりとか静岡の方やったりとかは、はい、その週に出ようかなと、出る予定ではございます。はい、というわけで皆さん7月18日は開けておいてくださいね、これ。ぜひ海の日ですけれども、はい、ちょっとね、面白いイベントになるようにいろいろ考えておこうかなと思ってますんで、詳細は来週以降ということで、はい、よろしくお願いします。今夜は花房さんの、また闘病記といいますか、
はい
はい、復活までの道筋と、はい、そしてルポアンダー池袋アンダーワールドについてたっぷり伺います。はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、今夜は花房観音さんとともにお送りしております。森山塾さんからメールいただいております。はいはいはいはい、森山塾さんもイベント来てくださいや。お願いしますよ。はい、墨田先生、花房観音さん、こんばんは。はい、花房さん、この度は大変なことになりまして、お見舞い申し上げます。は
い、ありがとうございます。
そしてご退院おめでとうございます。ありがとうございます。それにしても墨田先生の話から、救急車の中からや ICU からも LINE で連絡をされたとのことで、ご自分のことはさておき、周囲の方々への気遣いは素晴らしいの一言です。入院中のツイートを拝見していて共感できることもたくさんありました。私も15年前に交通事故で両足に大怪我を負い、そうなんですよ森山塾さん、特に左足の治りが悪く、一度も退院することなく2年間入店した経験があります。2年間やったんですね。
ついですね。
花房さんが髪を洗いたい、シャワーがしたい、うん、などをツイートされてましたが、私も2年間の入院中、1年2ヶ月シャワーすらできませんでした。1年2ヶ月ですか。シャワー許可が出て浴びた時は生まれて初めての快感みたいな感じでした。予後をお大事に、ますますご活躍できますようにと、はい、いただいておりますが、
一つ誤解をということで、さすがに救急車の中からは LINE はできません。それどころじゃなかったです。
そうですよね、
ICU からは、ね、ICU でなんか酸素マスクをしながらは、はい、墨田さんにハマグリ御門出られませんで、
あれはそうですか。ね、私さっき ね、LINE を遡っておりましたら、5月12日の17時44分に花房さんから LINE いただきまして、
うん、ICU ですね、
はい、すいません、緊急入院でハマグリ御門無理、命に別状ないです。
そう、鈴木さんにもなんか、
はい、
すいませんイベント出られませんってね。
で、僕これ大事やと思ったのは、うん、花房さんって LINE とかでも句読点きちんと、
あ、そうです ね、うん、
絶対打って、
スペースにどこかのお父さんみたい
な、ね、なんかスペース開けてとか、だからそういう文体じゃなく、いつもきっちり読みやすい文章で送ってくださるのに、この時すいません緊急入院でハマグリ後も無理で、句読点もなしで、命に別状ないですって書いてらっしゃったから、まず命に別状ないって伝えはるということは、命に別状あるかもと思うぐらいの、
実はあったんですけどね、
だからやし、ハマグリ後も無理で、句読点もなしで終わってるから、うん、これは結構大変やぞと思いました。
今考えると、ハマグリ御門どころかって感じなんですけど。
いや、そうですよ。僕がもし同じ立場になったら、うん、自分の番組でも、佐山さん言わないですよ。多分当日まで言わない。あれ今日墨田さん来おへんなぐらいで発覚する。
だからまずなんかイベントね、そのなんか翌週に東京のイベントも控えてたんで、
そうかそうか、このアンダー池袋アンダーワールドもね、うん、
結構ずっとコロナでやっぱり出版関係のイベントってずっともう何年もできてなかったんですよ、はい、それで東京と、あとまあ鈴木さんと大阪で、うん、で東京行った際に何か編集者とも会う約束してて、はい、あ、もう全部あかんやんと思って、うん、でハマグリ御門もね出る予定だったから、はい、とりあえずそこ優先的に連絡しようと思って、
かそこがね、元ね倒れはった経緯とかもお聞きしようかと思うんですが、うん、そんなハマグリ御門に気使ってくださる場合あれへん
ね。今考えるとね、
ね、優先順位としてもう一番最後でいいぐらい、
今考えるとね、 なんですけど、なんかとりあえず連絡せな連絡せなって、うん、意識がなくな連絡せなみたいな感じで ICU で朦朧としながら、
これ、ね、5月12日に、まあ、倒れはったということだと思うんですけど、うん、その時どういう状況だったんですか？
まあね、あれなんですよね、その出版イベントずっからって言って、はい、私まつげ X でまつげを増毛に行ってたんです。
まつエクいうやつですね。
そう、うん、でまつエクしてまつげをバシバシにして出版イベント備えてたら、はい、具合悪くなって、まあでもはっきり言ってその前日とかもすごい、まあ、病名ちょっと SNS では言ってないけれど、まあここでは言いますけど、はい、心不全なんですね。
心不全なんですよね。
心臓の動きが、はい、ちょっと悪くなって、もう入院した時点ではちょっと心臓の一部ですよ、心臓の一部がほとんど動かなかったっていう状況で、
ほとんどが、
うん、一部ですよ、
一部のほとんどが、
う
ん、
ね、まあ心不全ってよく病死因とかで聞くじゃないですか、芸能人の、うん、
確かに、
でまあちょっと具合悪くなって、でも自分で救急車呼べる状態じゃなかったんですよね。119が浮かばないんですよ。で繁華街だったので人に、呼んでもらって、うん、市場通りで、
はいはい、
でまあだからね、
その助けを求める声は出せると言いますか、
もうバスを降りて、はい、ぜーぜー言ってたので、はいはい、近くにいたバス停の近くだったので、うん、女の人が大丈夫ですかって声かけてくれて、
どうしちゃったんですかと、
そう、それでバス停だったので誘導のおじさんがね、うん、
あ、いますよね、
で救急車呼びましょうかって言って、はい、でお願いしますって言って、うん、でまあ救急車来て運ばれて、でも私はもう助かったなと思ったのは、もっとコロナの感染者が多い時で救急車がもう全然来へん時期とかあったじゃないですか。
ありましたよね、
うん、で東京の方とか行ったら救急車がなんか路肩に止まってて、うん、で30分後ぐらいにまた同じとこ行っても救急車止まって、だから行き先が決まるまでそこで待機してるんですね、救急車って。
うん、はいはい、
そういうのがね、前本当に感染者多い頃って東京でそういう光景見てて、うん、でまあ、今もいるのはいるけど一時期よりは減ってるじゃないですか。
そうですね、うん、
だから、まあ、救急車来て、で病院も、ま
あ、ある程度スムーズに、
うん、その多分スムーズだったと思うんですよ、はいはい、ちょっともう母入ってたんですけども、うん、それで救命医療センター、まあ、入った時はどこか分かんないんですけど、なんか人多いなと思って、で医療センター行って、で最初にされるのがPCR 検査です。鼻の穴にな、ちょっと痛かった、
我慢して、痛いでしょ、
そう、うん、我慢してくださいって鼻、うん、うえっとなって、うん、で身内とかでコロナ対していませんかって、いませんみたいなこと言って、で、その家族の電話番号って聞かれた時に、はい、夫の番号を私は記憶しなかったんですよ、スマホに登録してて。
あ、そう、電話番号今携帯やと確かに
覚えてないんですよ、
出てこないか、
うん、で、あれなんですよ、出てこないし、うん、でまあだから結局スマホの暗証番号言ってかけてもらったら出ないんですよね、はい、寝てたんですよ、知ってるんですよ家にいるのは知ってるんですよ、だから多分ね1階にスマホ置いて2階で熟睡してたんだと思うんですよ。それでご実家のご両親の、いや親に知られたないって思って、はい、いやちょっと親はちょっとってなんか言っちゃったんだけど、うん、
まあ、でも親はちょっと言ってる場合
ないですもんね、言ってる場合ないですよ、うん、で実家の番号だけ私暗記してたんですよ、
うん、実家の番号って、まあ、それは一生忘れないです
よね、子供の頃からね、うん、慣れ親しんでるから、ほんでまあまあ親につながって、で結局夫はね、なんかもうなんかだいぶ後ですよ、うん、
あ、連絡がついたのが、
そうそうそうそう、そんで、でももうそのもうコロナでね、面会とか一切もう禁止って言われてたので、
今そうですよね、
まあ、私はどっちかというと本当結果的にそっちの方が助かったんですけど、それでまあ酸素マスクして、うん、でなんか服着替えさせられて脱がされたりとかして、なんかまああれなんですよね、あれなんですよ、紙おむつとか装着させられるんですよ、
はいはい、
そんな生まれて初めてですよ私生まれて初めてですよ、紙おむつとかすんの、あ、生まれて初めてちゃうわ、うん、赤ちゃんの時、
赤ちゃんの時以来ですよね、
赤ちゃんの時でも多分布おむつだったんですけど、はいはいはいはい、その装着して、うん、あとなんか紐で結ぶ手術着みたいなやつか、
はいはい、
着せられて、はい、でなんかもう意識が朦朧で ICU 行きますって言われて、
ICU？
え、 ICU？ あれなんか映画とかで出てくるやつって思って、うん、あと勝谷正彦さんがやっぱ具合悪くなった時に ICU に入ったって、えってすごいショック受けたんでしょうね、え、そんなに悪かったのって、
あ、まあ、そう思いますよね、う
ん、まあ、最終的にも、うん、最終的にもう一回退院して、また酒飲んで、結果的に山ヶ崎の病院の ICU に運び込んで、そこで、うん、まあ、亡くなってたんで、ICU って大事って思って、うん、いや大事なんですけど、で、ICU と思ってて でもなんかなんとなくね、あのだから心臓なんで脳はねはっきりしてるんですよね、だからねすごくいろいろあった、それこそイベントどうしようとか、皆さんに連絡せなとか、
ハマグリ君もどないし
ようと、そう脳はねだからすごい動いてるんですよ、鈴木さん連絡せなとか、せっかく誘ってくれたのにとか、であとなんか、死ぬのっていうのもあって、でなんかあなんか死ぬってこういう風にシャットダウンするんだなと思って、なんか、
シャットダウン、
意識がふっと真っ暗になるんだなとかって考えて、でなんか意外にね落ち着いてたんですよ、まあいいかって、
まあええか、
もうなんか50年生きたし、本出したし、なんかそれなりになんか恋愛とか楽しいことしたし、まあいいかってなんか思ってる自分がいたんですよね、まあそれはね後で考えたんですけど、私子供おらへんから変に諦めよかったんかなともちょっと思っちゃって、でなんか死ぬなとか考えてて、いやもうでも葬式とかしたないなとか、でもそれどうやって伝えられるのとか、なんか頭はすごい動く元気なんですよ、で酸素マスクして、で ICU 行って、でそしたらだいぶ楽になってきて、で電話はかんけどメール、でももうその時ってもう管だらけなんですよね、酸素マスクして点滴して、もう心電図したりとか、酸素飽和濃度測って、管だらけなんですけど、そうで、とにかく仕事の連絡せなと思って、で隅田さんとか鈴木さんとかに連絡して、でそのこんなとうちの夫もまあ連絡取れたみたいで、まあでも喋ってはいない、お医者さんと喋ったんですけど、でそうそう ICU 過ごして心不全ですって言われて、その時に思ったのが、あ山村美沙の死因と一緒やんと、ちょっと
ご自身がねノンフィクション書いてらっしゃる、
そう、え一緒とかってちょっとテンション上がっちゃってでも私今死んだ山村美沙と一緒に死んだのかとか、ちょっとそんなことをそれどころじゃないのに、でもなんか後でね山村さんのご妻さんに聞いたら、はい、心不全って発表されたけど実際くも膜下だったって、心臓じゃなくて脳だったって言われて、なんだってちょっと思った脳天気な自分がいて、脳が元気だからなんですよね、
だからその頭は働くけどやっぱりその、
こっちはぜいぜい言ってて、まあ、でもやっぱり ICU 入った時点でだいぶ楽にはなりましたよね、緊急救命医療センターにいた頃は、あなんか意識消えるってハマグリゴモンハマグリゴモンとか
それほんまにハマグリハマグリっていう
ハマグリハマグリってなんか、杉さんにも連絡せなとか、そういう業務連絡のことをね、あと新潮社にも連絡せなとかね、
それはでもやっぱ花房さんの性格なんじゃないですか、
かなと思って、
そうならんのちゃうかなって思うもんな、
だから鈴木さんも言ってましたけど、その、翌週のイベントはともかくね、鈴木さんのイベントとかっても半月以上後なので、そこまで急がんでいいんだけど、なんか気にしてたんですよ、で鈴木さんもメールで、それどころじゃないですって言って、
そう
それどころじゃないですよ、
いや僕ももうその気にせんといてくださいと送りましたけど、
そんな状態で、ね、まあ、ICU に 2,3 日いたのかな、
はい、
で一般病
棟 2,3 日 ICU
いましたね、でまあまあ一般病棟に移ったら、はい、まあ、元気は元気というか、元気は元気ですけど、検査を繰り返すとそのさまざまな数値とかがね、あってで、で全身管だらけで生きてましたね、で単位も分からへんし、
今までってそういう検診とか検査とかって花部さん受けてらっしゃった
の？フリーになってからないんですよ、だからね全てね私がの結局ね今年入ってから言えば調子悪い時あったんですよね、全て更年期の更年期障害だなって更年期のせいにしてたんです私、あと年だなと、
だから今から思い返せたら、思い返したらそういう前兆やったんちゃう
か、めっちゃあるんですよ、だから退院して部屋に戻ってきて、その更年期障害の薬とか置いてあって、いやだからお前そんな場合じゃないぞっていうものがね結構部屋にあったんですよ、サプリとか漢方薬じゃないぞっていうのがあって、でもうっすらなんか一回検査行かななっていうのは今年入ってから思ってたけれども、出版が結構次々ある出版イベントもあるから、落ち着いたらって先延ばししてたのはあるんですよね、まあだからそうそう、もう本当更年期のせいにしてて、それはもう大いに反省してますし、で ICU で出て一般病棟移って、もうこれはネタにせなあかんと思って、
まあいろんな人いますからね、
でも入院費稼ぎたいし、こんなもんネタにせなやっとられへんわと思って、某出版社の担当にすいません入院してるんですけど、って言ってちょっと ウェブ連載本になるかどうかウェブ連載させてもらえませんかって言ったら2時間ぐらいで OK 出て、あの7月からウェブ連載
で それで今そのもう来月から読める連載のちょっと先に披露していただいているという、
は
い、
そうですね、うん、でも SNS だから本当はね SNS でそんなことをまあ心配かけるから、うん、本来だったらもう言いたくなかったんですよ。で退院した後で実はぐらいだったんですけど、イベントが続いてたから、
う
ん、
そうかそうか、
で体調不良であの休止とかになって、でやっぱいろんな憶測読んじゃうし、
まあそうですよね、
だからもうこれはもうちょっとイベントが続くから、あの例えばその鈴木さんともう一人ね、あの東京でドルショック竹下さんというその、
はいはい、
で2つとも降りたらもしかしその2人となんか険悪な関係かって、うん、
すごいですね、そこまで考えはります、その状況で
考えちゃったんですよ、だからもうこれはもう SNS で、
うん、ちゃんと今の状況を伝えようと、うん、
ただ病名はちょっとなんかも、まあ、後回しにしようと思ってて、うんうん、であの入院してますということも SNS で言って、はい、まあ、その角田さんとかね、あの鈴木さんとか近い人とか個人的にあの連絡くれた人にはあの病名言いましたけど、そうそうそうそう、うん、そんな感じ で入院生活を過ごして、ご飯が美味しかったです。
あの僕もそこ病院はねお名前聞いてますけど、うん、あそこはいい、
美味しかったです。
美味しいんですか。
うん、
まあそれはでね、いろいろバランス考えた食は出ますもんね、
う
ん、
何も考えずに3食出てくると思って、普段献立とか考えてる自分としてはすごいと、はいはい、まあそのお金払ってるか当たり前なんですけど、うん、ちょっと感動しましたね。でもそれだけが割と楽しみで、あとね本当さっき森山塾さんのメールにもありましたけど、はい、もう髪の毛洗えないのがもう本当に苦痛でしたわ。
何日洗えなかったんですか。
ねだから木曜日水曜日にシャンプーできたんですよ。はは、木曜日入院して、
あでもほぼ1週間、
うん、で前このラジオで水のいらないシャンプーの話題したことがあ
って、ね、
田中康夫さんが、
うん、
あの阪神・淡路大震災の時に、
うんうんうん、
あのメーカーに言って差し入れして、はいはい、でそれを角田さんがそんなの存在知らんかった、
知らんくて、あのコラーゲン配合マンの話してましたよね。
そうそうそうそう、
兄さんが簡易シャワーでね、あのシャワーする時のシャンプーする時の秘訣を話しましたけど、そんなことはどうでもよくて今回
じゃあだから ねでもね私そこまで入れへんと思ってへんかったから、はい、その夫が月曜日に荷物持ってきてくれたんですけど、はい、その時もそれは頼まなかったんですよ、はい、体拭きのシートとか持ってきてくれたけど、はい、頼んどきゃよかったと思って、もう不快で不快で髪の毛洗えないのが、で水曜日に髪の毛洗えて木曜日に、はい、あのお風呂あシャワー浴びて、その時ももう本当森山塾さんの方がね、まあ、大変だったと思うんですけどね、
1年2ヶ月って書いてあるから、
もう本当こんなに幸せなことないと思いましたよ。頭洗ってもらった
ら、うん、
で聞いたらね、やっぱりやっぱお風呂入るのとか心臓に負担かかるって言われたんですよ。だからそのやっぱすぐには入れなかったみたいで、
うん、まあそなんかね、
意地悪されてたわけじゃないんですよ、
うんうん、そお風呂で倒れる人って多いですもんね、
う
ん、
やっぱりあの負担がかかるからって言われて、うんうん、あそうなんだと思って、うんうん、なんかねいろいろありましたよ、
うん
うん、で途中なんか角田さんにしょうもないなんか水道橋博士が出馬とか、
あ僕それも、うん、あの花房さんからの連絡で、うわあそうなんやとか思って、
なんか前から私それ絶対出馬しはるでって言ってたから、
あ、まあね、僕はそれはないと思いますよって僕言ってましたよね、
で清水さんに鬼の首を取ったよ、ほら私の言った通りになったでしょっていう
まあまあね、でもだからへーって思った後に、へーの後にいやいやどっからやっとんねんって、そうそうそう、どっからねしとんねんって思いましたよ。 ICU からのね、
なんかしょうもない、うんメールをしてましたね。
じゃね、しょうもないと話すんですけど、その花房さんその状況からしたらね、うん、そっかそっか。でも一般病棟移った時っていうのはもう他の入院患者の人と一緒だったんですか。
最初個室で、その時はやっぱりちょっとまだ具合が、はい、まあいろいろ本当管につながれて、トイレもね、なんか自由に行けるまでちょっと時間かかったので、で、だから火曜日か。あじゃあ月曜日か、月曜日に一般病棟のその、うん、
入院者翌週の、
うん、はい、4人部屋かな、うん、移って、で先客、まあ、うちのおかん世代の人ですが、はい、いて、まあカーテンでね、はい、シャットアウトはしてましたけど、で
まあいろいろでも聞こえてくるでしょ。
聞こえていますよ。
花房さんとね同じ部屋っていうのはね、
はい、いろいろ、いや私詐欺師だったら個人情報利用するでと思いながら
いろいろ聞いてはりますよ絶対。花房さんは
声がなんかずっと電話しはって、娘さんと、うん、だから丸聞こえなんですよ。
あそうかそうか、まあそういう時に話すことってまあプライバシーにかかる情報ですもんね、
う
ん、
だからねなんかもううるさいなと思いつつ、うんうん、 その私カバンにいつもそのネタ帳のノートを持ち歩いてるので、これが役立ったんです。だから初日からノートはあったので、うん、
はいはい、
まあ、ここにも、
あ、今もカバンの中にお持ちですな。
そう、これにいろん なんかネタ帳とか、はい、これにもう初日からそのネタにするからもう思ったこと全部書き込んで、
それがもうほんま小説家という業ですよね、
うん、
その状況でなおそこで、
そうだからもう ICU からずっとなんか思ったことは全てメモしようとかしてて、まあ、その部分今ちょっと切り取って、
はい、
あの連載用に別にしてるんですけど、だからこのノートをね持ち歩いてたから、うん、ずっとねあの、うん、もう思ったことをつれづれと書いてましたよ。
書いて、
うん、でもうこれはもうネタにせな気がすまへん。まあだからあのね、住田さんもねあのお見舞い行くって言ってくれたけど、コロナでも一切本当 ね面会禁止 で、
ね、うん、
でも逆にねそれでよかった。だってお風呂入ってへん、髪の毛洗ってへん姿とか見られたくないもん。
まあまあまあ、
ね、うん、そのくせまつげだけバシバシなんですよ。
そのアンバランスだからね。
そう、もうなんか、うん、化粧もできへんからもうシミ出てて、でも髪の毛もうなんか頭触るの自分で嫌になって、そのくせまつげバシバシじゃないですか。そんな変な姿をね見られたくなかったですね。
それでなんか考え方とか変わるもんってあります、
う
ん、
あ、もうめっちゃありますね。あります、うん、あのだから人間って必ず死ぬし、いきなり死ぬことあるって思ってたはずなんだけど、
はい、
それを感覚として分かってなかったって思って、
あ、うん、まあまあ、そう、抽象的にはね頭をよぎることはあっても、う
ん、結局他人事やったんですよね、うん、で病院の中であの私、まあ、心不全で亡くなった有名人とか検索したりしてたん
です。あ、そうですね、
あの大杉蓮さんとか、
あ、そっかそっか、
あと有吉沢子さん作家53歳、あとね、あっと思ったのが私と同じ51歳で山口美恵さん。
山口美恵さんもそうですか。
そう、みんな心不全なんですよね。
で同じ年代で同じ病気でって
や
った
り、だから年配の人はまあ結構いるけど、
はい、
50代とか40代で心不全で亡くなった芸能人とかも結構いて、ね、なんか、あ、もう自分もでもこうなってたらもうおかしくなかったんだよなっていうのを考えたし、本当いつ死ぬか分からへんというのが実感として迫ってきましたね、はいはい、でも本当にね、うん、あの好きなことしたら したくないっていうのを思いました。
あ、うん、もうそうだったとすればっていうのが実感として、
うんうん、で私も正直これから先同じこと起こるかもしれないので、
うん
うん、あの可能性はあるんですよそれは、
はいはい、
うん、そうなった時にもし本当にパッと突然死する可能性はもうすごくあるので、そうなった時のにやっぱりもうしたくないことはしたくないなって思いましたよ。
あ、
もう痛感してます。
そのしたもしかしてそのね、縁起でもないですけど、なんかそういう時がしたくないことをしてる時にそういうことが訪れるかと、ね、可能性だってあるわけですよね、う
ん、あとなんかそれでストレス溜め込んで、うん、やっぱりすごく今回のは、まあ、まあ更年期のせいにしてたっていうのがあるんですけど、やっぱりストレス溜め込むのってやっぱ命縮めるんですよね、
うん、言いますよね。でもそれはほんまになんか、うん、そういうなんだろう、例えでも何でもなく本当のことですもんね、
う
ん、
本当にそうなんですよ、うん、
他の病気でも。
あの入院中もですけど退院して、うん、不安になるとやっぱりなんか心臓ドキドキして、そしたらさらに不安になったりとか、うん、やっぱ気持ちがネガティブになるとなんかすごい苦しいってなったんですよ、うん、であれなんか私また具合悪いんだろうかって言って、でお医者さん診察の時に聞いたら、まあそれって本当心因的なもんだけだったんですよね。
あ、だから意識的になりますよね、うん、これってそうなんちゃうかっていうのは、
う
ん、一度そういうことあるとね、
そ
んな ICU まで入ったら、
そうそう、だからね、あの今マシになりましたけど、退院しばらくはねすごい恐怖感あったんですよ。あの、あ、また死、またちょっと息苦しくなったら、あ、死ぬんちゃうかっていう恐怖感が一日何回も来て、
何回も
来たので、うん、なんかあの先の仕事とか決めようがいいなとかちょっと考えたり、うん、だからこのハマグリ顧問また出させてくださいっていうのもちょっとそれが落ち着いてからメールしたんですよ。
あ、ちょっとあのありましたね、
退院してすぐなんか、うん、いやでも私明日死ぬかもしれんしみたいなのがあったから、もうちょっとあの、まあ、体力もなかったですし、うん、なんかそういうね死の恐怖がパッとなんか感覚として芽生えたっていうのはね、うん、正直ありますね、うん、うん、 まあ、開き直りもあるんですよ、まあ、しゃあないっていう、うん、でもなんかやっぱりストレスをためたくないとは、うんうん、
今後は
好きな人としか会わないし、うん、好きなことしかしないぞ仕事も
決意を新たにしたと。
決意はもう好きに生きるとは思いました。
でもあの花房さんはね、ほんまお元気でいてもらわないと、うん、僕も困るな思ったんですよ。今回こういうことあって、うん、だからねあるんですよ、花房さんに監視されてるっていう意識があるんですよ。
なんで
例えば僕がまあなんか調子乗ったことしてたりと かそういうことがあればね、うん、多分あうーわ炭だみたいなね、うん、思われるやろうなっていうの僕あるんですよ。何人かいるんですよ、そういうあの人には監視しといてほしいなっていう、あのその人の目を意識してる、うん、常に常時意識してるわけじゃないですけど、うん、あーなんか年して調子乗ってはるわとかね、だからそういうあの一人でいらっしゃるんで、だからあの元気でいてほしいんですよ。
いやちょっと頑張りますわ、
うん、ちょっと相互に監視し合いたい
んで。いや相互に私も監視されるんや。
水曜ローでしょう、水曜ローでしょう。こちらは映画や本を法的に解説したりしなかったり、今夜はこの本ですね、ルポ池袋アンダーワールド、
はい
はい、花房観音さんと中村敦子さんが共著で出版なさった、はい、この本がまた強烈でした。
いやもうこれ私親に送れないんですよ
まあまあね、うん、そのただでさえ花房さんが倒れはったいうことでご両親心配してはる時に、ね、
これ送った
ら重ねてこの
親、今度親が倒れると思っていやツイッター見られてるけどもうなんかなかったことに
まだ送ってない、
いや送れない、なかったことにします。
まあでもね、お父さんはもうね頻繁に花房さんのこの SNS をチェックなさってるから
スマホずっと見てる
し、ね、多分もう購入済み購読済みかなとは思うんですけれども、沖田虎丸さん、はい、大阪府40代の方からいただきました。墨田先生こんばんは。こんばんは。そして花房先生退院おめでとうございます。
ありがとうございます。
今週の放送を楽しみにしています、はい、さてルポ池袋アンダーワールドを拝読いたしました。
ありがとうございます。
私も何度か上京の際、はい、池袋を訪れましたが、はいはいはいはい、サンシャイン水族館のペンギンが可愛かったとかこの人40代男性なんですけど、虎丸さん、私も池袋園芸、
はいはいはいはい、あの
園芸場、ね、園芸場ですよね、うん、で初めて講座を見た林家三平が意外に面白かったなど、明るい思い出しかありませんが、人が集まる場所だけにいろいろな闇が潜んでいるのを知りました。私は中でも第3章にある男たちをメロメロにさせた木島かなえ死刑囚の話に引き込まれました。これあの花房さんが執筆なさっているパートになるんですけれども、はい、先々週のゲストの鈴木すずみさんの東大体制はなぜモテるのかの話にも通ずるものですが、人間は溢れる自信があれば、異性は容姿が劣っていてもすごいものに見え引き込んでいくものなんですね、というような感想をいただいております。はい、このでもこれどっから紹介したらいいのかね、強調でそれぞれの
パートがね、好き勝手書いて、
交代交代に代わり番号に書いてらっしゃるんですけれども、まあお互いのキャラクターが
出ておりまして、そう、もう好き勝手、いや私はねだから歴史的なことまず踏み込んで、はい、
そうですよね、う
ん、岡本喜堂とか、はい、でまああと木島かなえ、あと池袋の、はい、あの事件事故、
そうですね、読んでみたら、うん、ああそういえばこれも池袋か、うんうん、あれも池袋かと、まあ自分の記憶が喚起される、うん、ある種著名な事件、世間を騒がせた、ね
うん、そう、それの
とか歴史的な、ねまあ、出来事とかね、
つながりで、
うん、東京裁判の巣鴨プリズンであったりとかのことを書いてらっしゃるんですけれども、
中村さんが ねなんかもう変態について本当にね、もう池袋は変態の街とか、
いやもうこのね決め打ちがすごいんですよ、で池袋の変態居酒屋の話とかね、
あれはすごいですね。
でね、この中村さんの筆致がね、淡々と、うんうん、そのもうおかしなフレーズをこね、そうそうそうそう、次々と積み重ねていって、うん、そこにツッコミを入れずに、うん、でな独特のこの独語感といいますか、
ありますよね、
うん、面白いし切ないし、うん、哀愁も感じるし、
だから中村さん自身がね、まあ、ちょっと変わっ った人なんですよ。
このね文体からもそれはね容易に分かるんですけど、そもそもこれ花房さんと中村さんとの出会いは
もうね10年以上前に、はい、まあ、私 AV ファンで、
そうですよね、
で私が中村さんの、まあ、ベストセラー名前のない女たちと企画女優、はい、AV 女優の、ね、インタビュー集を、まあ、読んで感想とかブログに書いて、ええ、で多分そこからね中村さんが京都に来るから会いましょうみたいな話になって、
その頃は花村さん全然まだ
素人
で、うん、ブログでそういうのをアップなさってて、
やってて
それがそのもう言ったら作者の中村さんがそれを読んだと、
うん、なんかねそうそうそれこそねメルマ旬報にも書いて、トーラ美希さんとライターさんが私の文章がすごいみたいなのを結構書いてくれてブログに、あ
その時はもう言ったら素人のブロガーということですね。
そうバスガイド、うんうんうん、一バスガイドとして AV について書いてたんですけど、うんうん、それで割と業界の人が私の文章とか読んでくれるようになって、で中村さんもまあまあそれ読んで、で感想読んで、で今度京都来るから会いましょうみたいな話になって、でなんかね四条河原町のお好み焼き屋さんに二人で行ったんですよ。
そうですか。
で中村さんは1972年の1月生まれで、私は1971年4月で、はい、同級生だねっていう話をして、
あなるほど、
うんうん、それでね、うん、なんかすごい中村さんの書いてるそういう女優の話とか、はい、本当分かるみたいな話をしてて、うんうん、でそういう人珍しいよって言われてて、
あ女性でそういう感想持つ人は、う
ん、それでまあこういう思って、その中村さんの名前のない女たちシリーズの最終章が宝島社が出た時に、はい、ブログに感想を書いたんですよね。そして中村さんがそれをそのまま文庫版の解説として使わせてくれていて、ほうほうほう、その時のね電話を覚えてるんですよ、うん、電話かかってきて、なんなんと思ったら安いんだけどって言われて、
そっから入ってきたんですね、大勢
が。いやだから何がって言ったら安いんだけど、いやだから中村さん何が安いのって言って、
花房さんのこの界隈に言うと大勢が面白いですね、フライパンで殴られちゃったとか、
安いんだけどって繰り返し、いやだから何が、うん、って言ったら、そのブログの文章がすごく、はい、いいから解説に使わせてほしい、うん、でまあその時私全然花房観音じゃないんですよ、
その前の
ハンドルネームで、ええ、でだから私の初書籍の仕事って名前のない女たちの文庫版解説なんですよね、はい、でその割と直後に小説家になって、はい、で実はね私はその結婚のきっかけ中村さんなんですよ。
あそうなんですか。
吉村さんが、はい、うちの夫吉村智樹が、ええ、中村さんとまあまあね、サブカル系のライターということで、はい、中村さんが当時やったブログを読んでいて、うんうん、その中村さんが自分のブログで私のブログの紹介してたんですよ。
あそれを
読んで、でツイッターで私をフォローしてきて、うん、それでなんかその時私素人だったので、うんうん、で暇だったんですよね、はい、小説家を目指してたいたんですけど、時間があった、で、ま、大人の修学旅行みたいな街歩きみたいな企画してたんですよ、それついぶやいてたら吉村智樹さんが僕も行きたいってリプライしてきて、で私はもう彼をまあね中島ラモさんと対談しただ
ね、
関西サブカル
として下先の格闘技でしたっけ、ね、
そうそうそう、うん、あもうダンチョキゾキズカテレツボの吉村さんやと思って、
それこそよくこの番組で花房さんがやね、や
サブカルクソ女として
キャーです、
ね、吉村智樹さんにフォローされたと思って、うん、リプライされたと思って、はいはい、でいいですよって言ったけど、その時日程が合わなくて、うん、でも吉村さんやったら別に個別に案内しますよって言ったんですよ、
は
い、その時なんかミクシーでやり取りしてたんですよね、はいはい、それでなんかそういう話してからちょっと時間経って7月か2010年の7月に、まあ、会いましょうっていうことになって、はい、で四条河原町で待ち合わせして、はい、あれですわ、もうその日に付き合いましょう、付き合ってくださいって言われて、でその次の日に私ダンゴに6賞受賞したんですけど
すごいこのもう激動の
激動なんですよ、
ね、花房さんにとって、
それでそうそう、で吉村さんがだから私を何で知ったかって言ったら中村さんのブログ で
紹介してるのを見てっていう、
うん、恋のキューピッド、
そうなんですか。
でもなかなかね本当中村さんって失礼な人で、うん、で中村さんすごいのはなんか 全員に対してすごい平等に失礼なんですよね。鈴木さんに対しても結構ね失礼なこと言ってて、
鈴木さんもね、うん、この番組じゃないか、終わった後から喋った時に中村さん話してはりましたけど、うん、でも面白いおっちゃんやなっていう感じですよね。
だから鈴木さんはだから割と中村さんに対して甘いんですよ。
甘いです。
優しいんですよ。あの中村さんのこと結構本気で嫌ってる人も多くて。
あ、そうなんですか。
私も何回かねブチ切れたことあるんですよ、向こうからして急に切れるから、いやお前が切れさしとんねんっていう、
まんべんなくデリカシーないみたいな。
あ、すごいデリカシーがないんですよ。
でもね、それでもほんま、ま、あのね、あの
平等にデリカシーないんです、
うん、問題あるのは人によってその態度変えるのと比べたら全然いいじゃないですか、
うん、だから鈴木さんはね、鈴木さんで、うん、なんか日本で一番上から目線だよねって言われたって言ってたし、でも鈴木さんとなんか、ま、なんか仲いいっていうか、鈴木さんはすごい、うん、好意的なんですけど、
ただそのね、あの今ね直接そういう付き合いのある人は日本で一番上から目線っておっしゃいますけど、この本を読むとその取材対象者に対する目線っていうのは全然上からじゃないですよね。
そう思うでしょ、うん、まあでも確かになんかそうなんですよね、うんうん、でもなんかね不思議な人なんですよね。でなんか美化は、うん、AV 女優とかも美化はしないし、うん、すごい淡々としてるでしょ。
淡々と、そうなんですよ、うん、あの否定も肯定もしない。
あの中村さんって人に好かれようって全く思ってない人なんですよね、うん、で嫌われることが本当平気なんですよ。びっくりするぐらいに羨ましいんですけど、いつもだからすごいね、もう独特のフラットな目線で、うん、だからなんでしょうね、あのなんとなくだから10年以上ね付き合い続けて一緒に恐れ山まで行っちゃったんですけど、
そうなんですね。ほんでそれがまたあのこの共著につながるきっかけだったっていうのもこの文、あの本で出てくるんですけど、うん、いやほんまあのこの淡々とした そのほんまにね出てくる人の人生っていうのは、その花房さんのパートはさっき言ったみたいな、まあみんながあの聞けば知ってる事件なんですけど、うん、本当に姿勢の変態、
そうこれなんか、そういう人らを中村さんパート読み返してちょっとねなんか、うん、
だからなかなかね、さすがにこの番組大概いろんなことを7時半からの番組にもかかわらず言ってますけど、うん、なかなかまあ取り上げるの難しい、
これはね
なんですけど、ほんでこの決め打ちがすごいですよ、池袋はそういうとこだみたいなやっちゃうやろと、うん、その人がまあ池袋いただけの話やろうと思うんですけど、 そこのでも本当にあのツッコミなしでこう淡々としたヒッチの、うん、でそのまあまあだから姿勢のそういうまあさっき言った変態もいれば、うん、まあそのね、企画もんの AV に出て、ね、貧困で、まあ、その貧困というよりも家庭は恵まれているにもかかわらず、
まあ、親が
その親との関係性に問題があって、そうそうそうそう、大学の私以上大学の学費を出してくれないっていう、まあ、親は実は自営業で会社経営しててお金あるのに、その進学する先に不満があって出してくれない子がそういうあのねね、風俗で勤めたりとか、あるいは AV 出たりとかっていうのを取材されてるんですけども、そこの書き方とかでもあの本当に否定も肯定もすることなく
しないんですよね。だから、うん、あの本当かわいそうだともなんか、うん、過剰にやっぱりね、あの肩入れして、うん、同情心で書くルポとか、うん、逆にすごくその、まあ、身を売る女性とか AV 女優をなんか持ち上げる、うん、美化する、うん、インタビューとか正直あるんですけど、
なんか両極端なんですよね、うん、もうあのそういう、まあ、確かに社会の歪みという部分が原因になっているのはあるんだけど、うん、実際そこにいる場その場の人がもうずっとそのなんだろう、その場にいざるを得ないことを悔やんで生活してるわけでもなく、うん、その場でまた自分の居場所を見つけて、うん、あの平穏なある種ね、そういう生活をしてるという部分もあって、
そうそうそうそう、
だからそこがあのね、これあの鈴木さんの本でも書いてあったんですけど、ほんまになんかね、そういう時ってなんかあのね、あの冒頭で言った岡村さんの絶火事件とかでも、だから両極端にそういうところで働いてる人は
そうそう、もうかわいそう、
かわいそうな存在や、あるいはあのまあそういうことがね、あの自分の意思で、好き好んで働いてる人やみたいな、この
性正常扱いとかね、
うん、とかなんかそういうなんか極端に見るけど、そうでもない中間の人が、うん、多くいるというね。
例えばその AV 女優っていうね仕事とか、うん、あのでも裸にさらされて差別されて、うん、男に搾取されてかわいそうって、うん、もう絶対そう解釈する人たちがいるけど、じゃあ鈴木さんとか見てどう思うっていう、うんうんうん、なんか楽しそうに生きてるじゃないですか。別にその過去を否定もしてないし、うん、だからといって彼女はやっぱり親を傷つけたりと肯定もしてないし、うんうんうん、否定も肯定もただそういう事実があって、それを私がまあ好き好んで入った、ただ人には勧めないという、うんうん、 彼女の姿勢があって、
うん、まあだから人はね、だから鈴木さんはそういう類まれなる文才もあって、うん、だからこそそれを乗り越えれるんや言うかもしれないけども、そういう能力ね、鈴木さんほどのそういう他の才能がない人でも、でもそこで
普通に生きてる人たくさんいるんですよね、
うん、だからそう楽しむ人もいるし、うん、だから
それはその人それぞれであって、うん、だから AV 女優が、まあ、風俗女が全部そうだ、うん、かわいそうだって言って、うん、そういうなんかファンタジーの対象にね、されがちなんだけど、
だから決め打ちしちゃダメなんですよね、うん、そら、うん、どんな職業でもその、ね、いろんな理由があってその職業にたどり着いてっていう人が、うん、もうそのもう人それぞれでもう全員違うわけじゃないですか、理由なんて
全員違うそうなんですよ、うん、
だからそこがなんかそのね、風俗産業とか、まあ、AV とかっていう場合に限って何かもうそこにもうあらかじめ物語性が設定されてそこにはめ込まれるようなところがね、
まあ、同情という名の差別っていうのもすごくありますしね、うん、同情して救うよっていうふりした浴場を向けてくる男性もいますし、
うんうん、だからそこが本当にね、中村さんの描き方を読んでると、うん、あ、そうなんやなっていうのが本当に具体例を示した上で、うん、そういうフラットな形で描いてらっしゃるんで、なかなかここのその花房さんとのパートとのこの中村さんとのねパートのこのコントラストがこのリズムがいいんですよ。
なんかだからね、本当ね、あんまりろくに打ち合わせしてないんですよ。一回なんかバルコの屋上で肉食べてて、うん、その時も、はいはい、多分ね編集さんと3人でご飯食べてて、多分ね関係ない話してた覚えがあるんですよ、うん、関係ない話、内容の話とかはほぼしてなくて、もう本当好きかって書いて、結果的になんかうまいこと言ったねっていう感じ。
そう、でもそれが本当にいい方向に行ってますよね。で、全然お二人のその作風が違うんで、うん、掘り下げ方も違うし、でも二人とも結局その池袋っていうそのテーマの設定は共通してて、
そうなんですよね、うん、でだからで結構ね、中村さんとも言ってたんだけど、割と池袋はね、変態の街とかディスってる割には池袋純駆動で文芸部門で、1位、うん、2週連続1位で、今週2位で1位が乃木坂の写真集なんですよ、はい、であと総合2位に今週5位かな。
でもすごいです、それで争ってるんですか池袋では、
うん、池袋のだから純駆動ではもうずっとトップ1位か2位なんですよ、文芸部門で。あと池袋の三省堂でもベスト10入ってて、はいはい、あと神保町東京書店でもずっと5位とか3位とか入ってて、うん、で先週はね東京の番組でも紹介されて、中村さんも言ったけど、
竹山さんの番組で
したかね。そうそうそう、うん、なぜか割と絶賛されてる不思議な本です
だからその池袋に住んでる人、あるいは勤めてる人は、うん、この本をどう読むのかなっていう、あ、そうそうとなるのか、うん、
まあね、
なわけないやろとなるのか、
うん、で岡本喜道の池袋の会という江戸時代の、はい、まあ、ポルターガイストの話なんですけど、とか、まあ、割と歴史的なことを書いてて、う
ん、最初の冒頭ね、花尾さんが、
そうそう、なんかもともとそういう話があったんやという、
多いとこではあるんですよね、
うん、調べたらね、やっぱりいろんな不思議なこう話が出てきて、うんうん、まあ、だから調べてて面白かったんですよね、私は、うん、その一つの土地をぐわっと掘り下げていくのが、
ね、だからそういう歴史的にもそういうのはいろいろあったし、かつ、うん、まあ、最近この10年だけでもいろいろな事件があって、
で、うん、で江戸時代の辻切りの日とかあってね、そう、うん、で、まあ、私本当事件の話とか好きなので、で結構ね、だからコロナもあって取材時間かかって、だけど結果的になんとなくうまくいったなという本で、評判もいいです、うん、
ね、本当にね、その打ち合わせしてへんくてこんだけお二人の個性を発揮した上で、うん、その池袋という街かつお二人の人柄もいろんなとか出てくるじゃないですか。
あ、だから感想見てたら、ね、私小説的って書いてあって、私小説、うん、あ、私は結構ねそうなっちゃう感じはいつもなんですけど、中村さんがね特にやっぱ後書きで自分のこと書いてて、うん、これがね、うん、すごくちょっと成功してるなって後書きもらった時思ったんですよ。
そう、なんかそれまで全然感情を出さずに淡々と、うんうん、変態居酒屋とかを描いてた人が
変態居酒屋素晴らしいです ね、 ね
なんやねんそれっていう、当たり前のように書くんですよ、変態居酒屋っていうキーワードを ね、 ね、
その変態したと変態居酒屋ラインがの、うん、著者はグループに入っているっていう、そうそうそう、
何の説明もなしにこうね決め打ちするところが面白いなとか思って、そんでそれを面白く笑わせようとして書いてない感じがすごいんですよね。
全く書いてないです、うん、この変態酒屋がまた大きな事件と関係してて、これは ね、 これね雑誌に発表された時に読んで私びっくりしましたね。
まあ、これ読んでいただいて分かると思うんですけど、まあ、誰もが知ってる事件の当事者がこの変態居酒屋
と関わっていたと、
まあ、その女主人と関係があるという、へえ、そうなんやと思いますし、
で後書きでね、なんかあの、うん、まあ、中村さんがあの珍しく自分のことを書いていて、うん、私はまあ一連のことは知ってたんですけど、
私小説的な話ですよね、
うん、うまいことなんかうまいこと締めてくれたと思います、ね、うん、
でも僕もね、その司法修習の司法研修所っていうのがあって、うん、それが埼玉県の和光で、
はいはいはいはい、
であの一番近くで出れる東京の、うん、まあ、あ、町があるところを言ったら、まあ、池袋だったんですよ、うん、で結構当時は池袋に行ってたんですけど、うん、何かしらでもね他の新宿とか渋谷とかとは違う、
違いますね、
陰備な雰囲気というか、そうそう、アジアンな感じだったりとか、そうそう、
だからね私はね居心地いいんですよ。 ね、うん、あと私池袋便利だなと思ったのは、あの駅に近い宿が安い、新宿とか渋谷、新宿はもうややこしいんですよ、
うんうんうん、
新宿ややこしいし、新宿渋谷は駅に近い宿屋が結構、うんうん、ホテルが結構高くて、でも池袋は割とねホテルが安いんですよ、
はいはいはい、
なラブホ街だったりするんですけど、うんうん、それとあとまあ各出版社へのアクセスがとてもいいのと、あとなんかご飯屋さんがね本当多くて安い、
うんうんうん、
立教があるからね、立教大学があるからって思うんですけど、これで便利だなって思いましたね。
だから、で、あの、この本を先に読んでたら、あの、その池袋遊びに行くときも、まあ、
あ、そうそう、
また楽しかったよなと思うんですけど、うん、
あ、だからね、感想見てたら、この本を読んで、聖地巡礼とか言って、なんか、巡ってる人いましたね。
あ、そうですか。
うん、その池袋っていう名前の由来になった日があるところとか、うんうん、まあ、出てくる場所とか、うん、
これでもね大抵池袋のことをひどく書いてる、一見ひどく一読したらひどいようなんですけども、まあ、でも全体を読むとこの町の何とも言えん、うん、お二人が愛情を持って池袋を
愛情かどうか分かんないですけど
書いてらっしゃるなというのがあって、あ、なんか改めてほんまにその聖地巡礼やないですけど、
うん、
行ってみたいし見てみたいなと、
まあ面白い場所ですね。で、うん、あのまだねやっぱ書けなかったことあるんですね、確証が持てないから、うんうん、噂レベルの段階で、はいはい、確証がないから書けなかったことっていうのもちょっといろいろあるんですよ、うん、あと事件の起こったある事件の起こったホテルとある事件の起こったホテルがめっちゃ近くだったりとか、あと集中してたりとか、うそういうこともラブホの名前はね、うん、私出してないですけど、っていうことはね、
そうですよ、だからね、その事件としては記憶してるけど、え、あれもこれも池袋やったっけ、 それがすごい近接したところで起こってるっていうのが、うん、あのね、東京は都会で人が多いとはいえちょっと集中しすぎやなっていうのがあって、うん、でそれで改めてその花房さんの歴史的な池袋がどういう土地かっていうところを読むと、うん、なんかいろいろ思うところあるなっていうのが正直な感想で、
うん、だからまあね、で結果中村さんがまあ現代の池袋っていうのを切り取って、ね、うん、だ結果的になんとなくね、あのうまくいったって中村さんとは、うん、あの話をしています。い
や、あのね、正直打ち合わせしなかったとしたら奇跡的に奇跡的な出来上がりを見せてますよ。打ち合わせしてな
かったのにだんだん中村さんが変態方面行っちゃうから、うん、私も途中で、うん、もう変態の本作るなんて言ってへんやんってめっちゃ思ってたんですよ。もう、なんか誰がいつ変態の本作るとかそんな話したって言って、なんで誰変態が変態が逸
脱しすぎやぞと、
うんうん、自分変態の方行きすぎやでって
思ってたけど、うん、最終的にこうね、
なんとなくね、うん、なんとなく
そこでやっぱり住んでるその変単なる変態を描くんじゃなくて、その何でしょう、その人の本当にどういう背景があってっていう、うん、でそれはご自身が最終的に自分らの人生を振り返るっていう、
自分らがなんでここに惹かれたどり着いたか
っていうところなんですよね、うん、それはもうその取材対象者も取材してる花房さんと中村さんについても描かれるっていう、まあ読んだことない種類の本でしたこれ本当に。
ああ、ね、なんか結果的にね、
ねえ、ぜひ、はい、このルポ池袋アンダーワールド、はい、あのおすすめです、
はい
はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年6月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。